水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。2月14日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオなんですよね。今日は2月14日あなたからいただいたメールをご紹介しましょう、
はい、
これはラジオネーム雪の花さんよりいただきました。いらっしゃい。世田ファン、バレンタインに放送がありますよね。そう、今夜ですね。
そうですね。
男性2人でオンエアされているので、ぜひ過去最高でもらったバレンタインチョコレートの数をカミングアウトしていただきたいです。きっとリスナーの皆さんも興味津々だと思いますよ。笑いといただきましたね。じゃあ聞きましょうか。全ちゃん、過去最高でもらったバレンタインチョコレートの数、
6個ぐらいです。
うっそ。
いや本当ですよ。ギリ含めてですよ僕。
え、
あのまあ本命はあれですけど、ギリほぼギリなんで。
あ、6個。
はい、そうです。
そっか、
本当にそのぐらいですね。
僕プライベートで言うと、
はい、
まあ、ね、仕事、こういう仕事してますんで、
はい、
プライベートで言うと中学2年生の時にもらった、
はい、
20何個だったんだけど、それがまだほら女の子の気持ちなんか全く分かってなくてさ、中学2年だから。
あ、
でもらったものを喜んで、あ、じゃあみんなで食べようぜって男子に配ったらソース感食らって、
それはそうですよ、
結構辛い目に遭いました、ね、それは明確に覚えております。だからそれ辛い思い出ですね、バレンタインデーは。これでよろしいでしょうか。雪の花さん、ありがとうございました。あなたからのメール、メッセージお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタフォンです。
ひらがなでセタファンです。あなたの声もっと聞かせてくださいね。あれ、ジングルってこんな洒落た感じだっけ。
僕初めて聞いた気が。
いいね、
いいですね。
バレンタインを境に生まれ変わっちゃうぞ。
どんどん行ってみましょう。
さて、水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは瀬田町歩きですね。どこ行ってきたの。
はい、瀬田谷はですね、文学の町としても知られています。
おー、そうですね。
はい、芦花公園駅の近くにある瀬田谷文学館では年間を通してさまざまな展覧会やイベントを開催していますが、開館して今年で30周年を迎えます。今回はその世田谷文学館に行ってきました。今ですね、京王線の芦花公園駅から歩いて5分ほどのところにある世田谷文学館前に来ています。今ですね、あの近所の保育園かな、幼稚園の子たちが、目の前に池があるんですけど、そこであの鯉をみんなで見ています。すっごい可愛らしいです。この世田谷文学館は今年で30周年を迎えるとのことで、歌人であり劇作家であった寺山修司展と、漫画家の森かおると入江亜紀展が開かれています。どんな展覧会なのかちょっと楽しみです。本日は世田谷文学館の学芸部長でいらっしゃる中垣さと子さんに館内をご案内していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら3階の建物なんですよね。1階はすっごい開放的というか広々とした空間になっていますけど、こちら何か、催し物とか行われるんですか。
はい、まずお入りいただいて、はい、すぐ皆さんの目に留まるのが、はい、ミュージアムショップですね。
こちらが、
はい、で、あの現在開催中の展覧会ですとか文学館オリジナルグッズなども、はい、あのここでご購入いただくことができます。
本当にいろんな作品のものをここで、うん、あの展示されているものとか購入できるということなんですね。でまたここ一段と広い空間に出ましたが、こちらはどういったものを。
こちらはあの文学サロンというふうにあの我々読んでいるんですけれども、さまざまなイベント、朗読会とかシンポジウムとか、あとピアノコンサート 音楽ライブまで、あのこの多目的空間でとして活用しています。
そして今ここで展示されているものというのは、
はい、今企画展で行っております森かおると入江明展の、はい、先生たちの海外の翻訳本をご紹介しています。
これ全部翻訳本なんですか？
そうなんです。
これすごいですね。英語の他にポーランド語にフィンランド語、なんかなかなか聞かない言語もかなりの数翻訳されてらっしゃるんですね。
そうですね、今全世界で人気のお二人の
このなんか翻訳される数だけでも人気の度合いが伺えますね。
そうですね、
すごいです。1階で寺山修司さんのこう寺山修司展をやられているわけですけど、中脇さん、寺山修司と言いますと、
歌人であり、劇作家、脚本家、映画監督、さまざまな分野で活躍した、昭和の作家さんなんですけれども、世田谷に大ゆかりが深くて、世田谷の下馬をですね、拠点に、劇団天井桟敷で立ち上げたということでも、皆さん、よくご存知かと思うんですけれども、今回の展覧会は、寺山さんも、早くに、亡くなられてしまったんですけれども、今年生誕90年ということで記念しまして、文学館の、コレクションを中心に寺山さんをご紹介している展覧会になります
。すっごく興味をそそられるんですが、今日は漫画展を中心にご案内いただいてもよろしいですか？
はい、
この2階上がったところに森かおると入江明展の入り口があるんですかね？
はい、そうです。
楽しみ、見えてきましたよ。もうあれそこが入り口なんですかね、階段登ってすぐのところが、
こちらが入り口になります。
そうなんですね、これは楽しみだ。ペン先が描く緻密なる世界。入り口の受付さんのところに今来ております。本日よろしくお願いします。
お願いいたします。ゆっくりご覧ください。
ありがとうございます。
はい、
入ってきて、まずすごい大きなキャンパスに描かれてるんですけど、これは、
はい、こちらはですね、森さん、入江さん、展覧会の開始、オープンの前日にこちらにいらしていただいて、はい、描いていただいたものなんです。
じゃあこれ1日で描かれたんですか？1.5メートルぐらい高す、大きさあると思うんですけど、この大きなキャンパスに1日でこう、ご自身に出られてる作品のキャラクターをこういっぱい描いてると。
そうですね、この展覧会のために描いてくださったものです。
まさにアナログならではという感じですね。
そうですね。
こちらは森かおるさんの作品ですね。エマという作品の、漫画なんですけれども、建物とかが本当に線一本一本、影の一つにまですっごくこだわってるように見えますね。
そうですね、これが直筆なんですね。
これが直筆ですか？
はい、
すごい。キャラクターの髪のこうなびき方という、髪の毛も一本一本こうすっごく丁寧に描かれているものですね。これはまた光の表現とかもとっても綺麗ですよね。
そうですね、
自分がその場に立っているかのような錯覚さえ覚えるくらい、はい、とても丁寧なものです。
はい、
これは、入江明さんの、同人誌を出版されていた頃、デビュー前ってことですかね？
そうなんです。入江さん、森さんとも、同人誌でご自身で活動されていた機会がございまして、今回この展覧会ではそういったまたご紹介もしているところもぜひ注目していただきたいなと思います。
ということは入江さんと森さんは接点がもう昔からあったと？
そうですね、今も同じ編集者の方と一緒に作品を作っていらっしゃいますし、あとご年齢も近いのでお互いに刺激をし合って、制作を続けていらっしゃるという、とても素敵なご関係なんですよね。
そうなんですね。同人誌の頃からともお上手というか、この頃から緻密な描かれ方をされる作家さんなんですね。
いや、本当そうですね。
すごいですね。
改めて本当にデビュー前なのかという感じ。
本当にそうですよね。今回のこの森かおる展と入江明展の特徴というのは何でしょうか？
これだけ全お二人の作家 に関して、作品を一堂に会すという展覧会は初だと思います、
はいはい、
それと先生からのコメントをたくさん今回、はい、ご紹介していますので、はい、先生と対話しながらご覧いただくような展覧会になっているかなと思います、
は
い、
素敵ですね。いや、今いらっしゃった、女性のお客さんにお話を伺いたいと思います、今回はなぜこちらにいらっしゃったんですか？
森川先生と入江明先生どちらもすごい昔から大ファンで、お二人の展覧会ということでもう絶対に来ようと思っていて、で今日たまたま仕事が休めたので。
そうなんですね。来ました。こう見られてご感想などございますか？
なんかもうすごいというか圧巻の一言しかないです。もう
本当にそうですよね。
見応えがありすぎてもうどうしたらいいのかみたいな感じです。
世田谷文学館には以前にもいらっしゃったことがありますか？
場所も知らなくて初めてです。
あ、そうなんですね、はい、今後どんな展覧会とかこういうイベントやってほしいなってものとかってあったりしますか？
そうですね、やっぱりこの私漫画をすごい読むのね、はい、やっぱり漫画家の先生のこういうイベントとかあると、まあ、来やすいのかなと思います。
あ、そうですか。もう一人男性の方にもお話を伺いたいと思います。見られて のご感想などありますか？
いや、お二人ともすごいやっぱり風景の描き方がすごい上手いなと思ってて、すごい好きな部分だなって思ってます、う
ん、世田谷文学館には、いらっしゃったことって過去にあるんですか？
過去に自分は一度だけ好きな作家さん、
はい、
小説家さんの時に来てました。
あ、そうなんですね。今後こういった展覧会やってほしいとかイベントやってほしいっていうものってあったりしますか？
そうですね、小説家さんももちろんなんですけど、
はい、
漫画家さん、今回みたいな森川先生と入江明先生の2人の漫画家さんだっちみたいな、はい、いろんな漫画家さんの作品とかも見てみたいなっていうのは思います。
ありがとうございました。中脇さん、お客さんは割と若い方もいらっしゃるんですか？
はい、今回の展覧会は本当に10代、20代、30代お若いお客様がとても多くいらしている印象がありますね。
はあ、
この展覧会がもともと森さん、入江さんから、皆さんに、見ていただくことでご自分が、漫画を描いたり創作をしてほしい、はい、そんなメッセージを込められた展覧会でもあるんです。本当に展覧会 の、はい、思いが皆さんに伝わっているなというふうに思って大変嬉しく思ってます。
そうですよね、そして文学館は今年で30周年ということなんですけれども、どんなことを企画されているんでしょうか？
はい、企画展としましては、はい、広角機動隊などでよく知られる四郎正宗さんの初の大規模展覧会、はい、四郎正宗の世界展を開催します。秋からは、はい、日本文学者で翻訳者のドナルド・キンさんの展覧会を開催します。
あ、
日本文学をずっとご研究されていて、
はい、
日本人より日本をよく知っているというふうにも言われたぐらい の研究者の方なんですけれども、
はい、
その金さんの目を通して改めて、はい、日本文学とは何か、そういったことがお伝えできればいいなというふうに思っています。
素敵な展覧会になりそうですね。
おかげさまで世田谷文学館30年、になりますけれども、今までお越しくださった方には、今までの感謝を込めて、
はい、
またこの機会に興味を持っていただけるような、30周年の記念の1年にしたいというふうに思っています。
本当に僕も今日来てこう文学館というとやっぱりちょっと硬いイメージあるかなと思ったんですけれども、こう漫画の展覧会だったりとか本当にこう普段はこう触れられないところ、作品のこう裏側だったりとか見れて本当に楽しかったです。
ありがとうございます。
本日は世田谷文学館学芸部長の中垣さと子さんにご案内いただきました。中垣さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
六角公園駅から徒歩5分のところにあるんだ。
はい、
知らなかったな。
あ、そうでしたか。
でしかもその文学館っていうから、
はい、
なんかとても固いイメージかと思ったんだけど。
そうなんですよ
ね、え、寺山修司さんとか、はい、僕ら演劇をにこう接するものとしては、
はい、
すごく尊敬してる先輩だし、うん、そして漫画もその森かおるさんと入江明さん、
はい、
僕は申し訳ない、あんまり女性漫画読まないんで分かんなかったけども、きっとリスナーの方で、とか今思ってらっしゃる方、
そうですね、
ね、そんなに繊細な絵なの。
本当に一本一本すっごく繊細で、もう近づいてみると本当にこれ一本一本手で描いてるのみたいなぐらい本当に細かく、
あ、それから途中であの言ってた会話ができるみたいってどういうこと？
ですね、こう書いてあるイラスト一つ一つにこう先生のコメントが書かれてるんですね。
ほうほうほうほう。
例えば入江さんのコメントなんですけど、この頃 G ペンを使い始めて線を太くしようと努めてますみたいなコメントを隣にその当時の書かれているイラストが書いてあったりとか、本当に一つ一つにこう入江さんとかこう森さんなどが思っている気持ちとか、
その絵を描いて出した時の気持ちを伝えてくれる、
はい、そうなんです。
そうかそうか、そういう楽しみ方もあっていいやね。難しいでしょ、ああいう絵を伝えるって。
そうですね、はい、すっごく難しかったですどう説明したらいいんだろうな。
ただね、臨場感はとてもあったよ。
あ、そうなんですよね、あ、分かります、そうですか、あ、この絵繊細ですね
みたいなね、
現場の雰囲気はとても
きっと、あれはだからあの現場だからこそのニュアンスなんだろうね。図書館でみんな話してるみたいな ね、
そうですね、
感じでしたね、はい、いやこれがいつまでですか、この森かおるさんと入江さんの企画展は。
はい、今回ご紹介した企画展、漫画家森かおると入江明展ペン先が描く緻密なる世界は2月24日までの開催です。
あ、今月の24日まで。
はい、
これ六花公園駅から徒歩5分で、開館時間とか休館日は、
はい、開館時間が午前10時から午後6時、月曜日が休館日となっています。ただし月曜日が祝日の場合はその翌日が休館日だそうです。
はい、ぜひあなたの目で、楽しんでみてくださいませ。以上、瀬田町歩きのコーナーでした。おいしい瀬田谷、さあ食べよう
もう食べたいですよね
瀬田谷本当おいしいもんたくさんあるからね。
いや本当にそうですね。
今夜は何ですか？
今日ご紹介するのは京王線八幡山駅から徒歩1分、ベニヤの瀬田谷文学サブレです。
文学に引っ掛けてきましたね、また
引っ掛けてきましたねこれ。
おー、どんなもの？あ、面白いねこの世田谷文学サブレ、はい、鉛筆ですか？
そうですね、鉛筆ですねこれ。
お土産屋さんで売ってる、
はい、
登山なんか行くと、
はい、
で太いあのボールペンあるじゃないですか。
あ、はい、
わかる？直径2センチぐらいの太いボールペン、
はい、
それをこう平たくした感じの鉛筆の形をしたサブレですね。
確かに分かりやすいです。
文学サブレ、
はい、
これが色が黒と、このピンクはストロベリーですか？
はい、ストロベリーチョコレートですね。
2つの味があるんですね、
はい。この世田谷土産にも認定されているベニヤの人気な商品、世田谷文学館や大谷総一文庫など文学関連の施設がまあたくさんある
。なるほど、
はい、六花公園をはじめ今も昔も多くの文豪たちにこの世田谷愛されています。
保護者としてはこれ子供にあげたくなりますね。
あ、確かにそうですね。なんか入学祝いとかやっぱりこう卒業祝いの贈り物としても好評らしいですよ
まあそうだな、いただきましょうか。
はい、
1個ずつに梱包されてましてね、
はい、
1本かなこれは。
1本になるんですかね、
鉛筆ですからね。
そうですね、
じゃあどっち行く善ちゃん。
あ、その僕もうチョコレートを手にしてしまいました。
僕もだじゃああえてストロベリー行こう。いや、いい香りがしてきた。バターの香り、
すごくバターのいい香りですねこれ。
失礼します。ほのかでいいね。
あ、ほのかにバター香るっていう感じですか、うん、
あのストロベリーの味が、
ストロベリーがほのかに、うん、じゃあ僕もいただきます。
いってごらん。
うん、
どう、
まあ、僕はやっぱり赤鉛筆 の、 そのストロベリーと違ってコーティングされてる部分が全然違うので、うん、もうバターメインでドーンってくる感じですね。
はい、勝ち
何を競ってたんですかこれは。
いや、なんかほらやっぱり味付けが多い方が嬉しいじゃん。
それは確かにそうですね
面白いですね、はい、これはアイディア勝ちかな。
そうですね、
味もいいんですけど、うん、やっぱりまず目がふっといってしまう、うん、面白さ。
ちなみにこれ箱買いでこう箱入りすると、うん、世田谷文学サブレを原稿用紙に包んでくれるそうですよ。
ただ掛けはしませんけどね。
そうですね、掛けはしないんですけどね、う
ん、ちゃんと筆記用具としては使いませんが、
はい、
口の中は幸せになります。
幸せになりますね、
はい、なるほど。以上、おいしい世田谷でした。 千秋直美さんを題材とした朗読劇を行います。世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュース3社連携企画の千秋直美さんの朗読劇です。善ちゃんお願い。
はい、タイトルは千秋直美沈黙の理由。伝説の歌姫千秋直美さんの元マネージャー古賀真一郎さんの小説を原作とした朗読劇です。会場は北沢タウンホール、上映は4月5日土曜日14時の回、18時の回、4月6日日曜日12時の回、16時の回の全4公演です。出演者は2チームに分かれていて、ブラックチームは水嶋優さん、三木真一郎さん、柚木涼香さん、中尾流星さん、レッドチームは関俊彦さん、畑野渡さん、常松あゆみさん、中尾流星さんです。カンフェティ、チケットピア、E プラス、楽天チケット、4つのプレイガイドで先行チケットの抽選申し込みも受け付けております。各キャストの出演日、チケットの販売スケジュール、購入方法など詳細は AT1 プロデュースの公式ページで、公式ホームページでご確認ください。
考えてみると僕ミキさんと一緒にやるのは初めてですね。
あ、そうなんですか。
うん、中尾さんとやるのは40年ぶりぐらいですかね。
あすごいですね。
あ、昔は2人でね舞台やってたりしたんですけどもね。そう、40年近く経ちますかね。さあどういう空気になるやら、ぜひお楽しみにしてください。
楽しみですね。
さて2月のメッセージテーマ、あなたの好きな花とその理由を教えてくださいですが、いただきました、ありがとうございます。
はい、
ラジオネームクッキーさん、いらっしゃい。今月のテーマの好きな花ですが、私はひまわりが好きです。私は1年を通じて夏という季節が一番好きなのですが、ひまわりはいつも太陽の方向に花を咲かせていて、色鮮やかで見ているだけで元気になれる気がするから大好きです。いつかひまわり畑に行って自分の背丈より大きなひまわりに囲まれるのが夢です。今年の夏こそ行けたらいいなといただきました。僕も一緒です、ひまわり大好き。
いやいいですね。
本当になんか行ったことないんですよ、ひまわり畑。
はい、
一回迷い込んでみたいなと思ってますね。
うん、そうですね、僕も行ったことないんでちょっと気になります。そのひまわり畑の真ん中まで行って、こう
なんかあるはずだよね、調べれば。あの開放してくれてるひまわり畑があるはずだから、ちょっと今年の夏は調べて行ってみようかなと思っております。あなたの好きな花また教えてくださいよ、いろいろあっていいんですからね。え、
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、私たちへの質問、番組への感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしています。
さあ、じゃあ善ちゃんの力を込めたこのコーナー行きましょう。
善ちゃんの今日の
おい、脳の血管大丈夫か？
大丈夫です、全然大丈夫です。
若いな。
このコーナーは私善陽寺恭平が何か面白いこと、気になること、お得な情報など、その時に旬なテーマをピックアップして、制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
最近30秒がちょっといろんな30秒になってますね。
さまざまな30秒でお送りしております。
今夜のテーマは、
はい、今夜のテーマはジャガーです。
え、
車じゃないですよ。
なんだジャガー、車だったら僕詳しいのに。よーい、スタート。
ジャガーとは、5人1チームの2チームがグラウンドで対戦するチャンバラと球技を混ぜたスポーツです。雰囲気としては、タッチダウンする、ボールを持ってタッチダウンするラグビーやアメフトにチャンバラが合体したような感じで、武器は片手剣や長剣、鎖付き鉄球など種類もたくさんあります。もちろん怪我をしないように当たっても痛くないスポンジ系の柔らかい素材でできているためとっても安心です。海外では選手権大会などが行われるほど大人気なスポーツで、日本でも公認クラブチームが最近設立されたり、今後がとっても楽しみな競技です。
チャンバラとラグビー、チャンバ
ラとラグビーとかアメフトライ
クが、どっちがメインなの？
競技としてはポイントを取るので、ラグビーというか、こう一人がこうボールを持って相手陣地にタッチダウンする、う
ん、タッチダウンがラグビーだね。
そうですね、う
ん、それをアメフトとかね、
はい、基本ラグビーとかってこうスクラム組んだりとかでこう、はいはい、止めると思うんですけど、武器を持ってこう、
武器ってチャンバラ？
チャンバラみたいな、
刀？
片手剣とか長剣とか、鉄球とかで使って、
鉄球、
はい、なんかこうブンブン回して、こう
柔らかい鉄球なんてあんの？
柔らかい、スポンジ製でできているんで、あるんですね。これが
じゃないじゃん、ね、 相手の陣地にタッチダウンしたら得点になるが、はい、なるそれを邪魔するのにチャンバラでやっていいってこと。
はい、そういうことです。
はあ、大の大人が、
大の大人楽しいですよ。でも絶対、
ああそうですか。いや面白かった、面白かった、
ありがとうございました
。ということで今夜のお相手は僕水島優と
善陽寺恭平でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。